皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は世界の日本化です。世界が日本と同じようになる、ジャパニゼーションという言葉がありまして、もう20年以上前からだと思いますけども、金融危機、昭和のバブル崩壊の金融危機の頃からですね、もしかしてこれ日本だけのことじゃなくて世界中同じようになるんじゃないのと、世界が日本化するんじゃないのということが、まあ、密かにこう言われていたわけですね。密かにっていうことはね、最初は言わないね。でもなんかこういろいろ議論が進んでくると、これはやっぱりジャパナイゼーションしかないんじゃないのというような風に話がなっていくわけですよ。で、このジャパナイゼーション、金融の世界でまず最初に始まりましてですね、要するに政府がどんどん金を入れて相場を救っちゃうと。潰れるものを潰さないで問題先送りすると。まあ、それまでの英米のやり方からは全くその相入れないような、実にそのなんて言いますかね、横着であって問題先送り型のリーダーシップが全然見えない悪いやり方だというふうに捉えられていたわけでありますが、決してそれが今いいとなったわけではなくて、全くいいなんて誰も思ってなくて、結局その悪いやり方せざるを得なくなっちゃって、固めつぶってやってると、両目つぶってやってるというような状況になっちゃったっていうのはジャパナイゼーションってことだと思うんですね。で、じゃあ日本はなんでその世界で最もそのこんなに財政赤字が大きいのかっていうと、話は簡単で、これまで政府潰れなかったからですよね。普通はなんか赤字どんどん増やしていくと、一気にインフレになっちゃったり、一気に金利上がっちゃったりして、それ以上、国債発行できなくなるんですね。だからそこで債務の発行上限が来るわけで、日本の場合はですね、銀行に抱かしてたわけですよ。銀行に構わずその国債抱かしていましたから、だからその銀行の方もですね、まあそれ抱えてじっとしてるだけでしたから、まあそれでその満足してたんだな。満足してたからその金融破綻にならなかった。財政破綻にならなかった。それだけの話ですよね。もし日本の銀行の経営者たちがものすごくアクティブで、お金は非常に有効に使おうと、それから銀行というリソースはですね、限りなくその、やっぱり発展的に使おうと思っていたら、ほら、国債なんか買いませんよね。国債なんか売っちゃっといてですね、自分のとこでその資金調達して、いくらでも積極的な投資しますよね。ほな、わけのわからない日本政府のですね、借金なんか買いもしませんですよね。だから逆に言うと、その、銀行員が何もしない、何も考えられない、何も行動できないっていうことの上に安住して、日本の財政赤字が広がっていったんですね。だから日本の銀行員が本当に優秀でですね、まあ世界の一部リーグの国際金融機関みたいに、行く馬の目の行くようなですね、投資を毎日毎日繰り広げてると。朝から晩まで24時間365日、金儲けのことしか考えてない人たちが運営していたら、日本の財政なんかとっくに破綻してますよ。そこまで国債買ってくれないもん。国債そんな買わないもん。国債なら値下がりしちゃってほっとかれますよ。銀行はなんか全然別の商売してますよね。だからなんていうか、その銀行の愚かさの代償みたいなもんなんですよ。銀行の愚かさの代償って言いますか、代償っていうか、なんていうか、こう共依存って言うんですか、銀行とそれから財務省が相互の依存関係になっちゃって、両方その何もしないでじっとしてることはいいことだと、まあ、勝手にそう思い込んでやっちゃってるだけのことだと思うんですよね。だからどっちかがより賢かったらこうはならなかったと思うんですよ。財政赤字こんなに膨らますことできなかったと思うんですね。両方がある意味で愚かだからですね、何もしなかったからこそこうなってたわけで、で、まあなんて言いますかね、そういう部分はですね、日本ほどではないけど、世界はだんだん広がってきてるんですよね。日本みたいにその大量に国債抱くってことはなかなかこうできないんだけども、気がついたらだんだんリスクをみんな取らなくなってきた。リスクを見えないようにしてきた。そして、こう、なんていうのかな、財政に頼らないと生きていけないから、国に対してあんまり盾つかなくなってきた。こういう部分もあると思うんですよね。で、国の方もなんか、非常にその、昔と違って、監督が世界規模になってるわけですよね。マネーロンダリングのことなんかそうですけども、 その各国政府すらこう戦々恐々の状態なわけですね。いつどこで何をその指摘されるかわからない状況ですから、みんな疑心暗鬼になってて、だからやっぱりこう何もしないと、リスクのあることは何もしないっていうようなやり方がなんか広がってきているように思いますね。だから金融も日本ほどではないにしろ、やっぱりこうなんていうんですかね、出口なきこう沈黙って言うんでしょうかね、出口なき沈黙の方にだんだん傾いてきているように思いますね。あとはやっぱりなんていうんですかね、政府そのものですよね。黒を白に、白を黒になんていうのは、その、まあ、日本もずっと、そういうことやった歴史ありますからね。まあ、人の国のことは言えないわけで、日本もかなりひどいことを戦前からやってきておりますから。まあ、でもそれがここまでこう、めちゃくちゃになりますと、相当なもんでありますよね。中国なんかはまさにそれを真似してるわけですよね。毛沢東以降の中国を考えると、まあ、政府主導でこうやってったわけでありますが、政府だけじゃ結局ダメで行き詰まっちゃったと。で、鄧小平の時代になりまして、日本と同じようなやり方ですよね。半分海外に門戸を開きながら、半分国内で統制していくと。で、やがてそれが民間企業を作るようになりまして、国営企業と民間企業になって、いわゆる混合経済でやっていくと。まあ、日本と同じようなやり方にこうなってたわけですね。で、まあ、そういうふうにこうやってって、日本型でやってったわけでありますが、今回例えばトランプ政権が中国に対して文句つけていることの一つは、そういう政府主導の産業育成ですよね。アメリカだってその国防総省を中心にですね、もういくらでも政府主導の経済運営やってて、その元をたどれば80年代、70年代、日本が通産省をですね、頭に民間の経済を政府が引っ張ってって、経済成長したことが一つの見本になってるわけですから、そもそも通商代表部って役所を作ったのもそれが見本な、手本になってるわけですから、中国も何もアメリカに言われるだけの、言われる覚えもないんじゃないかと思うんですけども、まあいずれにしても特にハイテクなんかで政府の補助金が出ておると、で安いと、安いから広がると、それおかしいんじゃないかと言われれば、まあそれはその通りかもしれませんね。確かに安いですもんね、中国のものはね。ハーウェイの、なんです、あのスマホなんか性能が良くて安いですもんね。あれなんか変だっちゃ変ですよね、これ。なんでこんな性能良くて安いのと、それは普通に疑問出てくると思いますね。まあアメリカ製が高すぎるんで言っちゃえばそれまでなんですけども。まあいずれにしましてもそんなこともあって、その政府主導の経済運営、いわゆる混合経済がだんだん否定されてきてるわけですよ。そうなってくると、その今の日本もそうですけども、昔その混合経済だったものがもうあまり癒着するなって話になってきて、政府は政府、民間は民間で分かれると何が起きるかなんですね。政府は全然情報が入ってこない。で、勝手になんか作文をしてですね、勝手に作文をしてこれは経済政策だと言って表に出す。なんかすっぽんぴょんなこといきなり役人が言い出すわけですね。今回の消費税のあの、対策の、増税対策のポイントもそうだけど、役人が机上で考えてなんか言い出すとですね、とんでもない混乱が起きるわけですよ。でも、しょうがないよね、あれ。考えたのは経産省でしょ、あれ。もう鍵をね、2個部屋の中からかけちゃって、誰も外から入れないようにしてやってるのは通産省、経産省ですから、何にもわかんないわけよね。何にもわかんないで、インターネットだけ見て机上の空論でやってるわけですから、あとやってくるやつは利権屋ばっかりでしょ。自分の懐に金入れてほしい利権屋だけやってきて、まあその話を聞いてやるわけだから、それはおかしくなるに決まってるわけでさ。まあそういう、ところになるわけですよ。で、民間は民間でですね、要するに何の逆にまた何の情報も入んないわけですよ。要するにその、もともと素養なんかないですから、その、自分の目の前の金儲けしかこうやらないわけですね。と、これ、典型的にババ掴むんですよ。相場のピークのとこで人からなんか売り物掴まされてですね、得意になって買ったらそこがピークだったって話はゴロゴロあるじゃないですか。エネルギー開発もそうだし、それから CLO もそうだよね、あれ。リスクの高い企業向け融資、ファンドにしたやつですよね。一時が万にそうなってくるわけですよ。中国で変な会社買っちゃったのもそうだね。だから結局そうやってですね、本当の情報入らないから、まあ、目先の金儲けだけでやってると、まあ、とっちんかな経営になって結局損するわけですよ。だからいずれもこんな感じでね、本当にそのあらゆるところが有機的に結びついて、みんなで協力して、その、全体を良くするように動いていけば、まあみんなが助かるものを、そうはならないから、なんかやっぱりその勝手にですね、みんなが、 自分のことだけ考えてやるために、まあ、出てきた結果というのはみんなバラバラっておかしくなっていくと、こういうことがどんどん広がってきてるんじゃないでしょうかね。だから本当なんかこう、どの国を見ても、もうなんか政府と民間の関係っていうのはバラバラで、その国として一体となってなんか経済運営してるとか、国民と企業と政府が一体になってこうなんか未来を作ってるっていうのはダイナミズムを感じる国はもうなんか世界中ないと思いますね。だからある種日本型モデルの始まりと終わりをですね、世界中が体験したっていうのかな。なんかそんな風な感じがするんですね。一方ですね、その日本は一元論の国でありますよね。ここはやっぱり確実に世界に広がってると思うんですね。あのピカチュウの映画ですね、名探偵ピカチュウ、いやあんなのそのアメリカ人やヨーロッパ人が見てどう思うのかと思うんだけども、いやそれは批評を読んだらそれはかなり辛辣ですよね。でもなんか結構人気ありまして、オープニングは結構なんか人来てましたよね。何が面白いかと思うんですけども、やっぱああいうなんかこう可愛いものっていうのは右も左もないじゃないですか。右も左もないし、なんかやっぱり素直にこう楽しめるって言うんでしょうかね。こうなんかこう対立の中で何か生まれてくるんじゃなくて直感的にいいなと思ってくる。可愛いっていうことにそのまあなんて言いますかね、二元論はないんだよね。あ、どっちの可愛さあっちの可愛さじゃなくて可愛いものは可愛いでありますから、あれ一元論ですよね。そうするとそういうものがこう人気になるというのは面白いですよね。あと例えば京都のこのね観光とかちょっと今人来すぎて大変な状況にはありますけども、ああいうものを見ていいっていうのも別に何教だからいいっていうわけでもなくて、まあなんかその神仏の世界っていうものも、逆にだから日本ですからキリスト、ユダヤ、イスラムのこの首輝きにとらわれなく、まあ自然にそれ接することできるわけですよね。まあそういうの見てるとこれ一元論ですよね。それからなんかびっくりしましたけど、日本のお弁当がまた流行ってんだそうで、あの可愛いお弁当ってやつですね。あれがなんか世界で流行り始めてるらしくてですね。まあ可愛いもん好きってのは面白いですね。あれも一元論ですよ。まあ食生活そのものもね、だんだんだんだんその、まあ米を食べたりとかですね、魚食べたりとか、日本で昔からね、一般的な食生活は広がってますよね。緑茶を飲むのもそうですよね。今オーストラリアなんかでも緑茶作ってるそうですしね。まあそうやって食の世界もだんだんなんか日本化していって、だんだんその価値観も日本化していきますと、そりゃ欧米なんか大変ですよ。もう欧米はとにかく二元論で全部やってるわけですから、勝ちか負けか前か後ろか右か左か、最後の最後まで生まれてから死ぬまでこの二元論でやってて、この二元論を動力として社会を動かし、企業を動かし、人が動いていくっていうのが彼らの世界ですから、ピカチュウ可愛いなんて言われたらですね、その瞬間に止まっちゃうんだよね、二元論がね。このお弁当いいねなったらね、まあ、その瞬間に止まっちゃうわけですよ。その辺の苛立ちはもう昔からあるんだよね、あれね。あっちの連中のインテリはですね、昔からあって、だから、その、あ、欧米に限りませんよね。イスラムの国もそうだけども、こう二元論で慌ただしい国づくりやってるところ、二元論で激しくその敵と味方を分けながら国づくりやってるところは、あれ嫌いですよね。日本のアニメとかね。あれはその国民を毒すると言いますけども、まあ毒するかどうかはともかく二元論のその行動は止まりますよね。そうするとやっぱりこれも日本化ということになると、まあ言ってみれば歴史が長いってことの証左ですよね。世の中ってその前に進む速度の速い時と遅い時、動く時と止まる時があるわけですね。動く時っていうのはあんまりそういう、まあ一元論にこだわることなく、どんどんどんどん二元論で前と後ろ、右と左分けながら進んでいけばいいんですが、それがその混乱してくるときありますよね。社会が止まってきちゃったときね。社会が止まってくると流れは逆流し、右にも左にも行くし渦巻いてきますよね。こうしたところでなんかその二元論を振りかざしていても、疲れるばっかりで何にも世の中進歩しないわけですよ。例えば宗教だってそうですよね。今世界中こう宗教指導者が戦争を煽ったりなんかいろいろやってますが、混乱に次ぐ混乱ですよね。昔のこの、なんて言います？信教、プロテスタントが一つの社会を作ったみたいなもの、ダイナミズムってのは、ついと見えてこないですよね。やっぱりだからああいうの見てると、少し歴史を広い意味で、長い目で見ますとですね、二元論で動くときと動かないときがある。じゃあ二元論で動かないときはどうすればいいのかって言ったら、それはやっぱりね、ピカチュウでも見て、ゆっくりしてるのが一番楽しいわね。 お弁当でも作ったのが一番楽しいわね。そんなもんだと思うんですよ。これでまたなんかですね、前に向けて動き出すということになると、まあそんなことやってる暇ないからね。ちょっと自分たちでもいろいろまた考えて、前と後ろ、右と左考えて行動するっていうことになると思うんですが、まあそのなるまでの間は、時間たっぷりありますからね。まあ一元論の世界で、とにかく今を楽しんでいく。そしてそういう二元論の世界で見えなくなっていた自分の感性だとか、冷静だとかいうものを高めていくってのは非常に重要なことですよね。だんだんそうなってきてるんじゃないんでしょうかね。だからその瞑想っていうのも今は本当に世界の人たち多くやってるし、日本はちょっと医療制度海外と違うところあるからあんまり広がってませんけども、ホリスティックなね、いろんな医療なんてもう世界は当たり前だし、鍼灸なんかも当たり前にこうやってるようですし、あんまりこう理屈にとらわれないような効果があればいいじゃないのというようなものの見方、考え方って広がってますよね。効果があればいいじゃないのっていう風になってきたら、それもある意味ではその思考の放棄の部分が、思考をやめちゃう部分がありますから、元気のいい時はなかなかそれはできないんだけども、まあやっぱりね、その元気もなくなってきたし、効果がなければ意味ないじゃないのと、現実を見据えればそういう答えになってきますよね。やっぱそれ広がってんじゃないですか。だからこうして見てくると、やっぱり世界の日本化って引き続き進行中だと思うんですね。もう前から進行中なんだけども、引き続き進行中なんだと思うんですよ。そうすると、これからそのまあ西洋近代のですね、文明が一応これで世界に行き渡って、まあ西洋の方がこれで一応世界の舞台からは一応引くと、引いて、でこれからしばらく様々なその矛盾が吹き出していくんだと思うんですね。自然破壊の問題だとか、あるいはその乱開発の問題、虚弱なインフラシステム、まあこういうのは様々な問題を次々起こしていくんだと思うんですね。で、そういう問題が出てきたときに、やはり我々は本格的に全部社会システムを作り直さなきゃいけない。それは感じて行動するわけで、その時はいわゆる強制型のシステムに全部変えていくわけですよね。で、強制型っていうものはやはりその長い日本の歴史の中の非常に中核部分を成しているわけでありますよ。そもそもその律令制度なんていうものが入ってくる以前から日本はですね、収めずして収まるという国でやってたわけですね。ブロックチェーンみたいなものが広がってくるとですね、この収めずして収まるっていうシステムはより作りやすくなりますよね。信用の仲介者というものがなければ国がないと言ってたものがですね、ブロックチェーンなんか出てくれば、信用の仲介者なしに国を作ることも可能になってくるわけですよね。インフラとしてね。まあそういう時代はもう本当に来てるわけで、ですから今後そのどんな形になるにせよですね、やっぱり世界の目指す方向っていうのは、この今までの反省と、その反省の前に立った共生型社会の構築と、揺らがないんだと思うんですね。問題はその間の時間がどれくらいかかるかということと、どれくらいスムーズにいくかということで、この辺はだから、今生きている人たちの感性と行動力の問題に、まあ最後になってくるわけでありますが、まあ多少時間の差はあれですね、世界がそっちに、まあ、ほぼ修練していくことは間違いないと思うんですね。そうなった時に、日本の役割って何なのかなんですよね。やっぱりその歴史が古いっていうことは、非常に大きな役割だと思うんですね。かつてソビエトが崩壊した時に、今のプーチン大統領がですね、かつてどっかに書いてたのを読んだことあるんですが、ソビエト崩壊した時に、ソビエトはもう何もなくなってしまったと思ったと。自分たち何も残ってない。もう終わりだと思ったと。ところが、ロシアになってしばらくしてみたら、なんかロシアを訪ねてくる国が結構あったんだと。なんでわざわざこのロシアに訪ねてくるかっていうと、ここにロシアって国があったからだと。ロシアって国があるからそこにみんな来たんだと。そうか、ロシアの地政学的な位置というのは、そのにロシアがあるだけで世界に役割を果たすことができるんだということに気づいたんだというようなことを読んだことがありまして、日本も多分同じだと思うんですね。日本は歴史の長さですよ。歴史が長い国であるということ自身が価値になるんじゃないですか。やっぱりこの国に来て何か学ぶとか、この国に来て何か感じるとか、この国と一緒にやるっていうことは、世界の中の一つの価値になる可能性がありますよね。だからやっぱりこの歴史の長さ、持続可能性、続くっていうことを大事にした国づくりやっていけば、特に難しいこと言わないでもですね、それだけでやっぱり世界に貢献するっていうことは十分にできると思うんですね。今までのこの、なんか、日本に対するこの一つの注目っていうのは、近代化の中では素晴らしいと言われたけど、この30年は一番そのね、取り残された国と言われておりましたね。 でも今度は逆に世界が取り残されていく中で日本が全く新しいところに舵を切るチャンスだと思うんですよね。やっぱりその脱近代化というのはものすごく大きなそのテーマでありまして、ものすごく大きな変化が我々の前にこうあるわけであります。ですからこれから先ですね、我々もっとですね、自信を持って自分たちのやり方を自分で押し通して、で、世界に向けてですね、協調の輪を広げていくってことはすごく大事だと思いますね。なんか次の時代がなんとなく見えてきたようなそんな感じがしております。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、世界の日本化ということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。